聖書を朗読いたします。マタイによる福音書4章1節から11節をお開きください。新共同訳聖書の4ページです。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である死を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である死を拝みただ死に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。以上の聖書箇所より、中西京子先生より、信仰の最前線と題しましてお話をいただきます。
日常の中で私たちは誘惑にさらされたという経験が多少なりともあると思います。誘惑とは日頃よろしくないことだと思う事柄に、ある日何らかのきっかけでスポットが当たると、自分自身の内にある下心があることを認識することです。例えばどこにでもいるような平凡な学生が闇バイトに手を出してしまうという事件が起こっています。即時的にお金を得る手段として安易に手を貸してしまい、その人は後悔する結果になる。それは教育や生い立ち環境など個々の課題もはらんでいることではありますけれども、高額な金銭を手っ取り早く得たいと思っていると、それを夢見させる誘惑が自分の中にある心の神座を陣取るのです。こう考えますと、何も刑法を犯した人だけでなく、誘惑は自分自身の中に身近に起こることだと思います。さまざまな事柄に対して自分の思い通りになりたい、させたいというところに誘惑が働き、失敗をしたという経験があることだと思います。誘惑は他者からの働きかけがあって誘発されたとしても、自分自身の弱さなど課題を示されるものです。さて、イエス様は悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒れ野に出向いたとあります。イエス様は神の愛する一人子であります。わざわざそんなつらい修行などしなくてもよいのではないかと我々は思ってしまうところです。そしてなぜサタンなる存在にイエス様が誘惑にさらされる試練を受けなければならないのか、不思議に感じます。誘惑を受けた出来事はイエス様ご自身が洗礼を受けた後のことです。そして霊に導かれて荒れ野に行かれたとあります。この霊は洗礼の時にイエス様に下った天からの霊です。ですから聖なる霊の聖霊と捉えてよいでしょう。 荒野での誘惑は洗礼と霊が下ったことに関連を持ちます。つまりイエス様は思いつきで断食をしているのではなく、天の父の御心に従っているのです。天の神の御心は、我々人間が罪清められて天の御国に入ることです。それを聞くと二つの反応があると思います。罪が清められなければならないとは初めて聞いたとか、あともう一つは、ユダヤ人がこれを聞いたらもう天の御国に入る資格は私たちは持っていますと言うでしょう。もうとっくに自分たちは罪がないものとして、許されているものとして、律法も守っているから入れるというふうに思い込んでいる人が、ユダヤ人がいます。しかし律法においては、皆人間は無罪判決ではない有罪だと新約聖書では語っています。我々人間が罪許されて天の御国に入る、その実現のためにイエス様は罪誘惑にさらされる人間としての試みを受けられたのです。イエス様はある意味、人間のそのレベルに合わせてご自分の身を低くされたということが言えるのです。40日間の断食を通してイエス様は空腹を覚えられました。数日間程度の断食ならば、私も過去にやったことはありますが、やはり空腹との戦いです。肉体を持つ限り避けられない食への欲求は昼夜つきまとい、食べることばっかり考えてしまうんですね。そして夜の夢にまで出てくるのです。いかに気を紛らわせるかも大切だと思いましたが、結局は断食の目的、やる目的意識を見失わない継続性が成功の決め手だったと思います。偉そうに言う私は、実は痩せる目的の一環としての断食を行ったまでですが、その後リバウンドしました。それはどうでもいい話なのですが、イエス様が断食された目的は、我々の日常生活の中から容易に思い起こせる、関連できるものではないのです。ただし数字の40日間が示すものは、ユダヤ人ならば完全を表すものであることがわかります。それは神がイスラエルとの契約をした時、ホレブの山でモーセが40日間飲まず食わずだったこととも関係します。また40が示すのは、何と言いましても、モーセ率いるイスラエルの祖先たちが歩んだ荒野での苦難の40年間です。実はイエス様の断食の40日間は、出エジプトを経験した祖先の歩みをも再現しているようです。もちろん植え替え期の苦労もそうですが、かつてイスラエルの民が海も渡ったように、イエス様は洗礼において水をの中を通りました。イスラエルは荒野の旅路における40年間神に背き、立ち返らず罪に陥った状態で歩み続けました。今イエス様は その40年間に相当するイスラエルの罪に立ち向かわなければならないのです。その罪は神がご自分を表されていたにもかかわらず、民が不平不満を言い偶像礼拝に走ったことです。それらイスラエルの罪は今イエス様に対して誘惑するものとなって姿を現したのです。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。来た。肉体の基本的欲求の最初の段階にあるものでまず攻めてきます。激しい空腹状態の時に人間は異常な感覚に陥ることがあります。荒れ野に転がっている中ぐらいの石ころがちょうどパンの大きさ形に見えてくることがあると分析されています。イエス様は石ころをパンに変えることもできますが、それはなさらなかったのです。40日間食わず、水ぐらいは飲んだと思いますが、食べないと正気を保つのが大変であると思います。シベリア抑留されていた日本兵が本当に飢え渇きの中で過ごし、本当に精神が触れおかしくなってしまって、ずっと空の鍋をお玉で回し続けたなど、そういうような精神に異常をきたしてしまった兵士がたくさんいたというつらいエピソードも聞くところです。本当にイエス様も肉体の苦しみをあえて味わわれましたから、本当に大変だったと思います。しかし人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると申命記にある御言葉で応答します。神がそのように人間を創造されたからです。イエス様は創世記のその神がいかに人間をどのように創造されたかということも踏まえてこの御言葉を出します。人は神の言葉によって生きる存在であることが明白です。またそのように人間を作られたことは神様のご意志であります。それに反抗するかのように悪魔は神を人間の欲求の御用聞き程度の存在に取り扱おうと誘惑してきたのでした。次に悪魔はイエス様をエルサレム神殿に連れて行きます。神殿の屋根の端に立たせて言いました。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることがないように天使たちは手であなたを支えると書いてあると詩編にある御言葉を引用してきました。悪魔は神の子ならと二度も言っています。イエス様が神から愛されていることを悪魔は知っていて、それを利用するのです。愛する御子イエス様が空腹や大けがなどで命を失ってしまうことがないように、神はきっと御手を差し出すはずですよね、そうでしょうと試すのです。悪魔の陰湿な性質が表されていると感じます。イエス様はあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると申命記の御言葉を返しました。 祖先のイスラエルはかつて荒れ野の旅の困難の中で、主は我々の間に本当におられるのだろうかと幾度も疑念を抱き、そのことをつぶやきました。それは主を信頼しない信仰の危機的状況に陥っていることです。神はそのような先祖の過ちを見習ってはいけないと言われます。イエス様が悪魔に対して主を試してはならないと言われたのは、イスラエルが神との契約関係に置かれているからです。主の御約束のうちにある民だからです。それを困難な状況の中にあるからといって契約を度外視した祖先と同じ過ちを繰り返すとしたら、契約に値しない民であることを自ら証明することになるのです。我々は困難の中で速やかに答えや解決を見出したいと感じるものです。それが叶わないと主である神にの信仰に踏みとどめらなくなります。そして自分の弱い部分に誘惑がすっと入り込んできます。この悪循環、悪い思考回路にはまっているとしたら、今一度この人間を神は愛されたことを思い起こすことです。神とのこの契約はイエス・キリストにまで及んでいるからです。さらに悪魔はこれでもかと打って出ました。イエス様を非常に高い山に連れて行き、この世の国々など繁栄ぶりを見せて言いました。もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。悪魔の正体がついに表されました。悪魔も自分が神のように崇められたいのです。悪魔の一連の言動を見ますときに、人を陥れようとするような悪意を持った人間の名誉欲の塊のような人たちと同じであると伺えます。そしていじめなどを行う、いじめというのも犯罪行為に相当すると思いますが、そのような行為をする人たちと構造は全く同じだと思います。そういう人はたちは世の中に少なくないと思います。だから私たちがそのような人間に身近に出会っても、その人にへりくだる態度を見せる必要はなく、ましてやその人を恐れてはなりません。イエス様は即刻退けサタンと命令しました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと申命記にある言葉を持って、イエス様が誰に従っているのかを明らかにしました。イエス様は神の言葉に従って生きておられることが分かります。そこには神が何をご自分に期待しているかという観点があります。それが荒れ野での断食のスタートにありました。そして困難の中に置かれる運命に抗うのではなく、ますます神に頼り従っていくことを覚えさせられるのです。神に従う中であらゆる悪意を見分け、その誘惑に対して 自身が飲み込まれないように対処することができるのです。神の愛が土台となり、信じる者はその愛に支えられ、主の示す方に出ていくことができます。我々が神様イエス様とそこまで熱い信頼で結ばれていれば、悪魔は退散していきます。イエス様が神にお従いする正しさは天使たちが証明しています。そして私たちの信仰の歩みを助けるために、主の天使たちが私たちをもフォローしてくださるのです。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、罪人の私たちを、またあのキリストの十字架によって私たちの罪が贖われ、そして私たちがキリストを信じれば時、あなたは私たちを天の御国へと招いてくださっていること、信じることができますことを感謝いたします。私たちに降りかかるさまざまな災難苦難も、またあなたのご栄光のためであったと、あなたは賛美と祈りに至らせてくださることくださいますから感謝です。どうか私たちが道をそれて、ひとときあなたに背くことがありましても、どうかまた悪魔に散々ひとときやられてしまう、罪に負けてしまうということがありましても、あなたは私たちが立ち返るその信仰を見ていてくださいますから、私たちが再び受け入れられること、私たちもまた兄弟姉妹のために祈るものであります。どうぞ一人でも多くの方がキリストを信じて、どうぞ救いに預かることができますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。